御言葉をお読みします。ヨハネの福音書20章30節から31節。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。神の子から与えられた命。ヨハネ福音書20章30節31節の本当に短い言葉に聞きました。たった2節しかありませんが、ここにこの福音書が何を伝えたいのか、何を訴えているのかを知る大切な言葉が記されています。ある人は今日のこの短い箇所をヨハネ福音書の後書きのようなものであると言いました。ヨハネ福音書は21章まであります。今日は20章の最後で、この後もまだ続きはするのですが、ここのあるこの2節は、まるでここまでの本編に一区切りをつけた後の後書きのようなものである。ここにヨハネ福音書全体が記された目的が何なのか、後書きに、ここに記されていると言えます。ですから、今日のこの箇所を読んで、もう一度福音書を最初から読み始めれば、著者がこの福音書で一体何を伝えたかったのか、そのことがよくわかると思います。振り返ってみると、この福音書は最初から主イエスのお姿を追ってきました。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。主イエスを言葉と言い換えて、世界が作られる前から主イエスは神としておられたのだとこう証言している。バプテスマのヨハネという人が主イエスを指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。主イエスを世の罪を取り除く神であるとこう証言する。カナというところの婚礼の席で水をブドウ酒に変えるという奇跡を行う。ある時は5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人を超える数える人たちを満腹にさせるという奇跡も行う。ある時は生まれながらに盲目の人の目を開かせ癒すという奇跡を行う。こういう数々の奇跡を行いながら、主イエスはご自身が神の子であるということを証言してきました。そして最後に十字架につけられ、死なれた主イエスご自身が復活するという奇跡をなされた。復活するという奇跡が起こった。この復活の主イエスを見て、弟子の一人トマスは、私の主、私の神よ、と、主イエスのことを神と告白せざるを得なかった。そして実にこの告白こそ、この福音書におけるクライマックス。この福音書を記した著者が、伝えたかったこと、訴えていること、主イエスは神である。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありと記されています。 音書を記した著者は、主イエスを神の子キリストと言います。キリストという言葉は、元の意味をたどると、油注がれたものという意味です。油というのは、当時は主なる神の霊を象徴するものです。旧約聖書を開くとですね、王様とか祭司とか、そういう特別な職務の人に、この油というものが注がれる。そういう儀式が行われる。そして、これらの人たちは油注がれた人だ。この人たちは神の霊を受けた人だ。そして、この神の霊を受けた人によって国が治められ、人々が導かれていく。それがですね、主イエスの時代には、神の霊を受けた人という以上に、キリストというのは神の子を指すようになりました。当時の人々は、来たるべき時、キリスト、神の子が来るということを待ち望んでいた。神の子がこの地上に来られるということを待ち望んでいた。福音書の著者は指さすんです。主イエスのことを。待ち望んでいるキリスト。神の子であるキリスト。それは誰か指さすんです。それは主イエス。この方だ。人々がこの主イエスを神の子と、私の主、私の神と信じるために、そして主イエスをそう信じる人が、イエスの名によって命を得るために、そのために、この福音書は記された。これがヨハネ福音書の記された目的です。福音書の著者はここまでで20章に至る言葉を紡ぎながらヨハネ福音書を記してきました。20章です。その内容を見ると、様々な知識や様々な経験、様々な知恵というもの、そういうものが凝縮されているという、そんなものではありません。次から次へと新しい教え、新鮮な教え、はっと目が開かれるような教えが、ここに20章の中に記されて、込められているのでもありません。むしろシンプルです。徹底して一つのことに集中しています。それは、主イエスが神の子、キリストであるということにです。この一つのことを視点を変えながら、角度を変えながら、これでもか、これでもかというくらいに繰り返し語っていく。たった一つのことを繰り返し繰り返し何度も何度も、ある人はこれくどいと思われるかもしれません。けれども、この徹底したシンプルさ、くどいほどに一つのことを繰り返し語る理由、それは、この主イエスを神の子キリストと信じるということに命がかかっているからです。主イエスを神の子キリストと信じるかどうかに命というものがかかっているからです。この福音書著者の繰り返し繰り返しというのはくどさではなくて真剣さです。主イエスを信じる。ここにあなたの命がかかっている。主イエスを信じる。どうぞ主イエスを神の子キリストと信じてほしい。そしてこの方から命を得てほしい。これが福音書を記した著者の思い、心です。主イエスを神の子と信じる人はイエスの名によって命を得る。命というこの言葉はヨハネ福音書で繰り返し聞こえてくる言葉です。あの有名な 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであるというこの御言葉もある。ここにも、主イエスを信じる人は永遠の命を持つと言われています。永遠の命とは何か。いろいろといろいろと説明する言葉を読みます。読みました。しかし、一番簡潔に言い表しているのは、私たちは永遠に生きるということです。それは何も死なないとか、不老不死になるという意味での永遠の命。そういうことではありません。この体が朽ちない。この心臓の鼓動が止まらないとか、そういうことではない。主イエスが与えてくださる命というのは、死んでも生きる命。死んだ先にも生きる。永遠の命です。私たちは誰一人例外なく死にます。死を迎えます。あまり普段は意識していませんけれども、心臓の鼓動がドクドクドクドク動いている。心臓が動いている。でもその鼓動も止まって、息は途絶えて、体は冷えていく。死にます。しかし、主イエスが与えてくださる命は、そういう死にあっても、私たちを生かす命だ。私たちが、この体が死んでいたとしても、私たちは生きる、そういう命がある。それが永遠の命なのだと聖書は教えてくれます。死の先にも命がある。私たちは、自分たちの信じている事柄を使徒信条を持って言い表しています。その中で、我は常しえの命を信ずとこう告白している。ハイデルベルク信仰問答は、この常しえの命、永遠の命を信ずるということは私たちにどのような慰めを与えますかと説いています。永遠の命が与えられるんだ。永遠の命を持つんだ。それは一体私たちに一体何をもたらしているのか。その意味は何なのか。答えはこうです。私が今、永遠の喜びの始まりを心に感じているように、この生涯の後には、目が見えもせず、耳が聞こえもせず、人の心に思い浮かびもしなかったような完全な祝福を受け、神を永遠に褒めたたえるようになるということです。少し、わかりづらい言葉だったかもしれません。死の先について、聖書は多くを語ってはいません。具体的に、あそこには何とかという川があるんだと、死んだら何とかという川を渡っていくんだとか、死んだら何とかの山があるんだとか、こう死後の世界について聖書はあまり多くを語っていません。けれども、この信仰問答は、聖書が語る中で、聖書が語る範囲内で、死後の世界とはどういうものなのかを見ている。それは死後の世界、死んだ後、天の御国。それは私たちが見たこともない、聞いたこともない、想像したこともないような完全な祝福を受ける。そういうところだ。私たちが永遠の命を持って、永遠の命でもって生きる世界、天の御国は私たちの想像を超える計り知れない喜びの世界なんだ。永遠の命を与えられた人は、天の御国において、 こういう神からの完全な祝福を受け取り、計り知れない喜びに生かされ、その神を永遠に褒めたたえる。永遠の命と聞くとき、私たちの心は死の先にある神の祝福、喜びへと私たちを向けさせるんだ。これがハイデルベルクの伝えたいところでしょう。さらに、永遠の命の喜びというのは、死の後になってようやく本領を発揮する、ようやく味わえるというものではなく、主イエスを信じ生きる今、この時、私たちの希望となり、私たちを前へと進ませる力となります。ハイデルベルク信仰問答を読む祈祷会で用いておりますテキストです。教会にも来てくださったことのある浅岡先生が記したものですけれども、浅岡先生は今日のこのハイデルベルクのこの常しえの永遠の命を信ずる、ここにどんな慰めがあるのかというところについてこう記しています。永遠の命の希望は遠い先のこと、肉体の死の後のことではなく、むしろ今を生きる私たちを誠の命に生かす力です。希望によって私たちの日常は様々な苦しみや困難の中にあっても、前へと進んでいくことができるのです。私たちは日々の生活の中であれこれと思い煩い悩むものですが、しかし永遠の命の祝福に比べるならば、究極的にはそれらは実に取るに足らないこととも言えるでしょう。永遠の命を与えられている。私たちはここで顔を、心を天に向けます。見上げます。やがて永遠の命で生きる世界が私たちの生きる世界が、永遠の命を持って生きる世界が私たちはあるということを見ている。神の完全な祝福、そこには私たちの想像を超える喜びがある。そういう世界が、天の御国があるんだ。それを私たちは見る。だからこそ、今ある苦しみや困難を耐え忍ぶことができる。神の完全な祝福を受ける、喜びを見るからこそ、私たちは今、前へと進んでいく力を得る。主イエスが与えてくださる永遠の命は、私たちに死の先の世界、天の御国での計り知ることのできない喜びに、私たちの心を期待させ、またその期待がもうすでに私たちのうちに喜びとなって、今を生きる私たちの希望となって、今私たちの力となって、様々な困難があろうとも、神を賛美しながら前へ前へと進んでいく、力となる。前へ前へと進んでいくことができる。素晴らしい命です。主イエスを信じるなら、その人は命を得ているとこう記されています。直訳すると、命を持っているです。命を持つという感覚を私たちは普段あまり持たないかもしれません。よくわからない感覚でもあるかと思います。命を得る、命を持つという感覚です。ですが、著者はここではっきりと言っている。主イエスを信じるなら、 主イエスから命与えられ、あなた方は、私たちは永遠の命を持っているんだと。先日我が家に新しい命がやってきました。教会の方々にも祈っていただいて、皆さん気に留めてくださったことを本当に心から感謝しています。少しですね、心配する経過でしたけれども、無事に出産を終えて母子ともに守られました。コロナウイルスの影響もあって、出産後は面会することができずに、退院までの1週間我が子を抱くということはできませんでしたが、1週間後退院して家に帰ってきて、ようやくこの手で赤ん坊を抱きました。抱いていて思うことは、当然ですけれども、赤ん坊が生きているということです。手の指を見ても、足の指を見ても、爪を見ても、本当に小さい。本当に小さい。体も本当に軽い。でも確かなことは、今私が抱いている、この腕の中にあるこの赤ん坊が生きているんだって。私と同じ生きている人間が今命を持ってこの腕の中にいる。ここに命がある。今私は命を持っているんだって、そんなふうに思うんです。思ったんです。抱いていると温かさが伝わってくる。赤ちゃんって温かいですよね。ずっと抱いてるともう腕のところが、自分のところが汗ばむくらい。抱いてるとスースーとこう寝息が聞こえてもくる。泣きもする。私はここで確かに命を持っている。どんなに軽くても、どんなに小さくても、ここに生きている命がある。私は命をここで持っている。そういう感覚です。福音書の著者は、主イエスを信じる人は命を持っていると言います。赤ん坊のような、ように温かさやこう重さとか息遣いを感じることはありませんが、福音書の著者は、こう、確かなこととして私たちにこう言っている。主イエスを信じる一人一人、あなた方一人一人、命を与えられ、命を持っているよ。赤ん坊と同じように本当に生きている命を持っているよ。そういう永遠の命を主イエスから与えられているよ。困難とか、試練とか、苦しいことがあろうとも、私たちはこの永遠の命を持っている。そしてこの永遠の命が私たちの心を天へと、死の先へと向かわせる。計り知れない天の喜びがある。この永遠の命、永遠の命にある喜びが今を生きる私たちの力、希望となるのです。ヨハネ福音書の著者は真剣であると先ほど言いました。それはこの著者を用いて福音書を記させた主なる神ご自身が真剣であるということです。主なる神は真剣です。私たちに主イエスを神の子、キリストとして信じるように、そして永遠の命を得るように、永遠の命を思い、天の計り知れない喜びを見出しながら今を生きようと、喜びの道へと主なる神様は真剣に招いておられます。御言葉を通して私たちは呼びかけられている。あなたも今日、主イエスを求めませんかと。 教会のホームページのメッセージを教会で以外の方で聞いておられる方もいるかもしれない。まだイエス様のことをよくわからない、信じてはいません、そういう方もこの放送というかこのメッセージを聞いておられる方いるかもしれない。でも今日この御言葉を通して主なる神様はあなたを、あなたに呼びかけておられる。主イエスを求めないか、主イエスを信じませんか、あなたも永遠の命を主イエスからいただきませんか、天の喜びを見出しながらあなたも行きませんかと主なる神は真剣に呼びかけておられます。同時にすでに主イエスを信じている人にもこう呼びかけているんだ。さらにその信じていることを、その確信を深めていこうと。今日ももう信じたではない。今日も主イエスを神の子キリストと信じて生きる。今日も永遠の命を私は確かに持っていると信じて生きる。今日も今日もと思いを新たに、思いをさらに深めていく。今日も永遠の命にある計り知れない天の喜びを思いつつ、神を賛美し生きていきたいと思います。新しい一週間の歩みが始まります。さまざまなことがお一人お一人にあることを思います。しかし私たちは、主イエスを信じるなら永遠の命を持っている。その永遠の命を持って天を仰ぎ見たいと思います。天にある喜びを私たちの希望として、私たちの力として神を賛美し、この一週間も歩んでまいりたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、神の子イエス・キリストを通して永遠の命を与えてくださるあなたの憐れみを感謝します。目の前にある苦しみ、不安、様々な思いから目を上げて生きよ。天の喜びを希望として、力として生きよ。この朝あなたはもう一度主イエスを信じ、永遠の命を持って生きよと、私たちの心を新しくする言葉を持って呼びかけてくださいました。どうかその真剣な、また幸いへの呼びかけに応え、生きるものとさせてください。私たちの地上の生涯が、天の喜びを希望としながら、またその天の計り知ることのできない喜びを待ち焦がれる日々としてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。